ルあるコーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン。
僕は日本全国で午後2時を回りました。さあ今週もやってまいりました。注目の街ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫ります。笑いあり涙あり、ツッコミどころ神どころ満載なバラエティートークでお届けするコミュニティ情報番組 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。本日の番組メインパーソナリティは私、川崎生まれ川崎育ち、自称夢ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、髪を切りたい、もう髪が厚い長くて嫌なんだけどポニーテールをトレードマークにしたいと思ってるので、あんまり短くできないしな、うん、どうしようかな、ちょうどいい長さにしたいなって思いながら来週髪を切るゆうゆうです。よろしくお願いします。長かった。はい、髪型ってね、どうですか？
それを横で笑ってる
今の横にいます。私、アシスタントの DJ 慶子、本日よろしくお願いします。
やはり横から見ていてこうね、お馬ちゃんの尻
尾みたいな、は
い、可愛らしいゆうゆうでいらっしゃいます、
はいはい、ありがとうございます、はい、ということで、改めて本日のアシスタントが、
はい、DJ 慶子です、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして他のスイッチオンファミリーでございますが、はい、歌のお姉さん系元気保育士ルルお姉さんは別のお座敷のためお休みです。そしてスチューさんもですね、プロデューサーのスチューさんも別の場所から、放送を見守ってくれています。さあそしてですね、スタジオには、本日のゲスト様、はい、早速、お入りくださっておりますのでご紹介させていただきますが、よろしいですか？
よろしくお願いします、
はい、いいお声が聞こえましたね。皆さんご紹介させていただきましょう。本日の特集は市民が作る舞台、川崎演劇祭りでございます。東京と横浜の狭間で独自の文化を築き上げてきたここ川崎市、芸術、音楽、スポーツなど文化的な活動も盛んに行われています。本日は川崎市の文化事業として誕生した川崎演劇祭りを特集。市内で活動する演劇関係者と公募で集まった市民とが力を合わせて作り上げてきた演劇祭で、その歴史は長く、始まりは50年前の1972年。大人も子どもも楽しめる舞台を作り上げて今年で公演40回目を迎えました。そんな今年の公演は7月29日土曜日、30日日曜日、多摩市民館にてミハエル・エンデ原作のモモを上演します。本日は第40回川崎演劇祭りモモより、脚本演出家で東劇団東京ハンバーグ主催の大西博樹さんに、作品の見どころ、演劇の市民劇の魅力など、時間の限りお話しいただきます。ということで大西博樹さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大西です。ち
ょっと今日ね、初めてお会いしまして、はい、寡黙な方でいらっしゃるのかなという第一印象なんですけど、
そんなことないです。
そんなことないですというふうに笑った笑顔がね、なんという、
ちょっとまだ寡黙とは違う、
あのなんていう
キュートな、なんかちょっと、
ありがとうございます。
ズッキョンとしちゃう、ズッキョンって言葉あるんでしょうね。
ちょっと今日はこの、はい、大西さんの魅力も引き出しながらね、はい、お話いろいろお伺いできたらなと思っておりますので、はい、皆様ぜひ、後半のトークコーナーお楽しみにしていてください。さあそんなゲスト様への、ご質問ですとか番組へのお便りお待ちしております。お便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンで検索、ウェブサイトのメールフォームまたはトップページのリンクから番組公式 LINE アカウントを友達追加してください。トーク画面に送信してくだされば OK です。番組公式ツイッターへのリプライ、ハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオン、 Facebook ページのコメントもチェックさせていただきます。本名と住所記載してくださった方には番組特製ステッカーもプレゼントです。さて今日これからの川崎市中原区のお天気です。現在気温はね、32度かな、
暑いですね、
はい、なんかもう昨日はちょっと涼しくなかったですか、武蔵小杉。
風がなんとなく来た風だったのか ね、
なんとなく涼しい、おテント様もなんと来て涼しく過ごしやすいなと思ってたら、うんうん、やっぱりね今日ね持ち直してきました、うん、お天気が、はい、昨日のジメジメも残りながら大変過ごしにくいお天気でございまして、はい、ただ雨の心配はどうやらなさそうではございますが、はい、まだね梅雨も明けていませんので変わりやすい空模様かと思います。今後のお天気も注目してください。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、私が、そう、 あなたが主役の RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。野口吉、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの時間辞書野口吉。
詳しくは野口吉で検索。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、自動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送。小杉スイッチのホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたも、毎週どうもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまでビビッと発信しております。あるあるコーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日のお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうと、
はい、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。
よろしくお願いいたします。さあ今日は7月6日でございます、はい、うん、さっきね、打ち合わせの時に7月6日ところで何の日でしょうってさっとこう急に問いかけてみたところ、
ゆうゆうが思わせぶりなこと言うんです
よ。そうなんです、ちょっとねもったいぶっちゃって、はい、でもまだ答えご存じないですね。 DJ 結構も大西さんもね、
はい、はい、思わせぶりぶもったいぶる
あれですよ、はい、これですよ。
なんだ、
この味がいいねと君が言ったから7月6日は
何、
あ、ご存じない、
わかんないです。大西さん、わかります？
わからないです。
あら、外で今あの川崎 FM のポバレソリマチさんも、ね、あれって顔してる。サラダ記念日ですよ。
サラダ、
サラダ、
なんで
これ、歌人の俵真紀さん、
はいはいはいはい、
女性のね、はい、の方が、はい、もう何年も前にずっと前に読んだ短歌で、
そうだ
そう、この味がいいねと君が言ったから7月6日はサラダ記念日という短歌から4月6日サラダ記念日なんですよ。
ありましたね、
はい、
懐かしい。何年前ぐらいですか？
もう随分前じゃないですか？
子供の時かな、私は。
そんなに前？本当に？そうです。そう、でも今日ね、あのツイッターもサラダ記念日、サラダ記念日って賑やかになってたの、あ、そうだと思って、そうなんでございまして、という、ね、はい、サラダ記念日なんですけれども、うん、今日のゲストの、大西さん、
はい、
はい、なんだかあのお料理が大変お得意というふうに伺っております。
そうですね、
はい、今日ねこのご出演にあたってはもうこの番組ではおなじみ女優ひとみまさこさんにあの大西さんをね、はい、ご紹介いただきまして、今日このご出演につながってるんですけれども、うん、そのひとみまさこさんから、はい、大西さんはとってもお料理上手で、なんか ご自分で作るペペロンチーノが絶品だというふうに
情報
聞いてますよ。
ですね、
はい、
住所ダダ漏れ、
大丈夫です大丈夫です
、はい、これは なんかお料理習ってたとか、やつ昔からよくやってたとか、
まあ、あのパスタはもともと好きで、
はい、
で、まあ、20代前半の頃に、
はい、
やっぱ自分で作る、今情報当時はネットもそんなにね、うん、携帯だってガラケーだし、
はい、
パソコンだってなかったから、
はい、
こう情報がなかなか入ってこないじゃないですか、
うんうんうん、
だからパスタ自分で作るんですけど、はい、やっぱり限界があるから、あのパスタ屋さんでバイトしようと、
お
で、そこでバイトしたメニューを全部覚えて辞めたんですよ。
あ、それすごいレシピを、はい、レシピをちょっとね、あれしたのかな、
はい、
まあまあまあ、はい、覚えて、なるほど、
はい、まあまあ、当時からその、うん、まあ、こういうことを生業とすることを目的として上京したので、
はい、ご出身が三重の、
はい、
伊勢市だそうですよ。
伊勢神宮から歩いて15分ぐらい
と、うん、わ
すごい、
はい、景色素敵なところに、
はい、
そこから上京してらして、
まあ、はい、で、やっぱ当時は 食えなかったので、はい、アルバイトをいろいろするんですけど、うんうんうんうん、やっぱ辞めても残るものがいいじゃないですか。
あ、確かに。
なんかこう例えばコンビニでレジ、コンビニの方をバカにするつもりはないんですけど、レジ打ち1時間やって入ってくるお金、うん、やっぱ使ったらなくなってしまうけど、パスタ屋さんでバイトして料理を覚えれば、うん、もうそこを辞めても腕が残るじゃないですか。
そんなこと考えたこともなかった
っていう形で、まあ、いろんなバイトはしてきたんですけど、
はい、飲食店でね働くとそのまかないが出るから、はい、それはすごくいいっていう ね、
そうですね、
はい、私も経験ありますけど、
味覚でいろいろ覚えられるっていうのもありますよね、う
ん
う
ん
う
ん、はい、はい、え、それでもしかしてお料理が好きだから劇団名東京ハンバーグなんですか？
うん、あ、ね、それはまたちょっと違うんですけど、
また違うんですか？
まあ、最初、まあ、そんな今今年17年目なんですけど、はい、こんな17年も続くと思わなかったので、でもとりあえずいや自分で書いてやってみようってなって、うん、大西弘樹プロデュースって言ったって誰だって話になるから、うん、まあそれっぽい名前を考えようと思って、うん、子供から大人まで幅広く愛される庶民的な酒を作りたいんでハンバーグってしたんですよ。で東京ってやっぱ僕は当時から神奈川の高津区在住なんですけど、はい、まあ、東京で活動していきたいので、うん、東京っていう風にして、で漢字よりもローマ字の方が可愛いなと思って、うん、東京ハンバーグ。
なるほど、なるほど、はい、そうですね、劇団のねお名前が東京が TO、KYO で東京で、うんうん、ハンバーグがカタカナ、はい、確かにこれが漢字になるとまたなんかまたちょっと
違います ね、 ね
テーマパークみたいな感じになるかもしれないですね、うんうん、なるほど、それで、はい、でも確かに子供から大人まで親しみやすい、う
ん、今文字で私拝見してるんですけど、
もしかしたらじゃあ東京カレーライスだったかもしれない。
あ、いやそれは本当かすりそうです、
ね、かすりそう
だ、ね、ハンバーグ好きなのってやっぱ言われるんですよ、
う
ん、
そう思ってました。
そんな年間ハンバーグ多分 1,2 回ぐらいしか食べない。
そうなんです
か。だからカレーライスの方が大好きです、
うん、じゃあね、あんまり好きなものをこう常に常に名乗るよりは2番目3番目ぐらいの食べ物の方が良かったってことなのかな。ということにしておきましょう。なるほど、それで、まあ、東京ハンバーグでお料理上手な大西さん、はいはい、ちなみにうちの DJ 恵子もですね、はい、お料理が大変大変得意でございまして、
は
い、
最近はですね、うん、ドレッシング自分で作るのがすごい楽しいですね。
あ、僕も作りますね。
で、はい、野菜余ったものを何でもブレンダーして、はい、人参の、ね、ドレッシングとか玉ねぎドレッシングにクロス入れれば和風になるし、うん、オリーブオイルとかちょっとビネガーとか、うん、ワインビネガー入れれば洋風のものになったりとか、はい、なんかそんなことも。
じゃあ次回どこかで飲みながらお料理話でも、はい、
すぐ飲みに誘っちゃう DJ 恵子だからね、
はい、なんかお腹減ってきちゃったんだけど、はい、
僕はニンニク好きなのでドレッシング作る時も必ずニンニクを入れるんですよ。
パンチが効いてなんかコクが出て、
うんうん、まあ、もうオクラ簡単なんですよ。ごま油にニンニクと塩とあとブラックペッパーを入れ
る。おいしそう。
それだけで全然
魚のカルパッチョにも合いそう。
あ、もう
これ今日あれですか、お料理番組でした
っけ。そうですね、ちょっと違いますね。
お料理番組かなと思っちゃったけど、はい、ね、ということで、はい、リスナーの皆様もじゃあね、得意な料理とか、はい、おすすめのドレッシングレシピとかもね、もしよろしければお送りくださいね。さあ、ありがとうございます。ということで、今ね、今日は7月6日はサラダ記念日ですよというふうにお伝えしましたが、はい、もう一日、うん、忘れちゃいけない記念日が先日ありましたよ。
はい、
はい、ということで、はい、今日今ここのスタジオにいる私たちみんな川崎市民でございまして、はい、リスナーさんにも川崎市の方多くいらっしゃると思います。7月1日は、川崎市市政99周年の川崎市政記念日でございましたということで、ここで一曲聴いていただきましょう。私たち自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルが、ガブがアレンジをして歌っております。川崎鹿です。聴いてください。
に合おうに
です。このコーナーではコーヒーにまつわる話題をお届けします。ほっこりしていてくださいね。さあ本日は私、はい、DJ 恵子がタイトルコールしました、はい、あるあるコーヒー川崎 FM 店のコーナーです。
よろしくお願いします。
はい、先日からの九州の大雨の被害、特にね、益城町の目を覆いたくなるような被害状況には常連リスナーの皆さんも心配してくださっているんじゃないでしょうか ね、
そうですね。
はい、益城町といえばあるあるコーヒーさんの熊本復興応援遠征でご縁をいただいた土地の一つです。
そうです。
2023年1月の340回放送をね聞いていただいた皆様はお分かりだと思いますが、益城町役場の、奥村圭介さんに電話までご出演いただいたのは記憶に新しいことと思います。あるあるコーヒーさんのコーヒー屋台の一部、ご存知の通り2020年7月の熊本豪雨で被災された家屋の古材をね、再生活用しております。
そうでした。
あるあるコーヒー熊本リーダーの杉谷さんからは、熊本復興応援でご縁をいただいた奥村さんはじめ益城町役場の皆さん、南阿蘇村の後藤先生、八代市坂本町の溝口さんとは連絡が取れ、道路被害、農業被害、そしてね家の被害はあるものの皆さんご無事との連絡をいただいておりますということです。
よかったです。
はい、あるあるコーヒーの皆さんと熊本の出会いについては今年1月から2月にかけて放送の338回、340回、343回のアーカイブで聞いていただけます。またあるあるコーヒーホームページの熊本復興応援からもご覧いただけます。被災された皆様一日も早い復旧を願っております、
はい、
さあ続いての情報は焙煎コーヒー屋台の出店情報。8日日曜日、上戸駅での出店は紙芝居とのコラボ、そう丸子橋ふもとの出店でのコラボではおなじみの紙芝居屋もっちーさんとのコラボです。
はい、もっちーさん、
はいね、実はね5月6月ちょっと雨でね中止になってしまったんですけど、登戸にもっちーさんが行くんですよ。さあワークショップは11時から12時半、こちらはねみんなと一緒にオリジナルの紙芝居を作るんです。
はい、
紙芝居公演は13時から14時、あるあるコーヒーさんはね11時から17時に皆さんにコーヒーを提供しております。皆さんでオリジナルの紙芝居を作って、そしてねコーヒーを飲みながら、楽しいね紙芝居、また公演を見ていただけたらと思います。
はい、
出店場所です。上戸駅、晴天時は小田急上戸駅中央改札口を出て1階通路出口すぐ右手、ファミリーマートのお隣、もし雨天の際、小田急上戸駅の高架下中央改札口を出て線路沿いに進むとすぐということです、はい、詳しくは RR コーヒーで検索をしてください。
じゃあ今月こそは雨でも楽しめるということなんですね。
かもしれません。
あ、はい、よかった、ね、
はい、はい、以上 RR コーヒー川崎 FM 店のコーナーでした。ご来店ありがとうございました。
さあ時刻は午後2時19分45秒になりました。
はい、
はい、生放送でお送りしております、はい、次スイッチオン。本日のゲスト様は第40回川崎演劇祭りで、脚本演出を務めてらっしゃいます、大西博樹さんでございます、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
大西さんね、第一印象は私たちちょっと寡黙な感じの方でとか言ったら、いやそんなことないですなんて、CM 中もね実はずっと楽しくおしゃべりをしてくださってまして、はい、もう CM そのまま放送しても番組一本になるんじゃないかぐらいね、今いろいろね実はCM 中とか曲中いろいろお話ししてたんですよ、
はい、最初はね、はい、全然まだ素顔を見せていただけなかったので私もちょっと感じて
ちょっとね私たちも なんとなくちょっとこうよそ行きな感じ で、はい
ね、
少しずつこうどちらかっていくと思いますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。さあ続いては今日の安全安心一問一答のコーナーです、はい、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸かバッカで回答していただいております。今日出題は DJ 稽古ですね。
はい、
もう問題決まりました。
はい、決まりました。
そうですか。大西さんのその面白おかしいところを引き出す問題をね、
いや丸かバツだったらボケられないですよね。
あ、そこがまた、は
い、ボケまで考えてくださってありがとうございます
、まあ、あとはもうお任せします。
はい、はい、
ボケ方も含めて、はい、お任せしたいと思いますので、はい、ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田ひなみです。この言葉が出たらもしかして詐欺、お金 キャッシュカード、ATM、暗証番号。慌てず電話を切って、シャープ9110。
それでは、今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ちなちゃんありがとうございました。それでは DJ 稽古問題お願いします。
はい、それでは大西さん。
はい。
問題よろしいでしょうか。
どうぞ。
問題です。よ、聞こえた。聞こえました。ありましたよ。大西さん今日サンダルですか。
いや、靴です。
あ、スニーカー履いてらっしゃいました、はい、今お足元見ちゃいました、はい、さあそんな問題なんですが、車や二輪車を運転するとき、夏だったのでサンダルで運転しました。これは公安委員会遵守事項違反という違反行為に当たる丸か×か。
丸。
お、これ今のはボケですか。
いや、丸かバツかさすがにボケられないので、で普通に間違えたら恥ずかしいから。
なるほど、なるほど。
普通にちゃんと答えました。
確かに今日あのね、市民の方も、はいはい、出演者の市民の方もいっぱいお聞きでしょうから、はい、確かに、はい、これはボケるか、うん、正解するかの二択を取ったってことですね。
そうです
ね。これ、大西さん、一応私、引っ掛け問題を出しているんですね。うん、で、もう一回言いますね。
はい、
これは、公安委員会遵守事項違反という違反行為に当たるか、丸かバツか。
何を引っ掛けてるのかちょっと。
じゃあ最終の、はい、お答えをお願いします。はい、正解は、お、どっちだ、もう一度じゃあファイナルアンサーお願いします。ファイナルアンサーを。先ほどは丸っておっしゃいましたね。
はい。
はい、最初変わらず、どうでしょうか。
丸。え何引っ掛けられて
るの。わかんないですね。じゃあ最終、はい、丸でいいでしょうかね。
あ、そうなんですか。
丸というファイナルアンサーでよろしいですか。
はい、
僕的には丸。
まあなんかそのクイズというより、車運転する、うん、オートバイ運転するときに、はい、やっぱりそのサンダル、昔ね、厚底で事故が起こったりとかしたから、確かそれダメになったと思うんですけど、そのことを言ってるんであれば、はい、それはダメですよね。
はい、
だから丸だと思うんですけど、
はい、
なんかそれ引っ掛けられてんだったら、バツなんでしょうね。
ファイナルアンサーは丸ということです。正解は、おー全然結構引っ掛けてたんですか。全然引っ掛けてなくてこのままだったんです。引っ掛け問題ですっていう引っ掛けだったんです。そうなんですよ。
なるほど。
あ、でもね、大西さんでもねって本当にその通りです、うん、
はい、
はい、やはり皆さんこれから暑くなってどうしてもねサンダル履く季節じゃないですか、
はい、
そのまんまちょっと二輪車乗っちゃったりとか、まあ二輪車まだ平気かも、車気をつけてほしいですね。サンダルがどうしてもアクセルの間とかブレーキの間に入っちゃったりとかして、はい、やはりスニーカーとか、はい、引っかかるものじゃなくてきちんと履くものをね、うん、履いていただきたいと思います。
知ってるかもしれないけど、はい、気をつけてる人がねいるかっていうことですよね、
うん、そうですね。本当に私も以前ちょっとサンダル履いて車運転しちゃった時に、うん、急に脱げちゃって、うん、あれどこだろうサンダルって足元でこう探しちゃった時に
危ない危ない、
どっか行っちゃうじゃないですか。
あららら、
そう、本当にね皆さんこれは違反行為に当たるので、はい、うん、はい、気をつけてください。はい、夏だったのでサンダルで運転したはダメです、はい。よろしくお願いいたします。
はい。はい、ということで大西さんを引っ掛けようとした DJ 稽古がなんか逆に引っかかっちゃうよくわかんなかったですけどね。はい、ということで見事正解でございました。
はい、
ボケどころがない問題で申し訳なかったです
。大丈夫だったのかな。
大丈夫。今のちょっと反省会は後で DJ 稽古とこちらで配しますので、はい、大変申し訳ありませんね。ということで、はい、ちなの皆さんはいかがだったでしょうか。以上安全安心は中原から今日の安全安心一問一答でした。さあお待たせいたしました。いよいよここからはですね、うん、地域ゆかりの今が旬なゲストに、お話を伺うゲストさんいらっしゃいませのコーナーでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コーナーにまいりました。さあ改めてですね本日の特集、はい、そしてゲスト様ご紹介させていただきます。東京、横浜といった大都市の狭間で独自の文化を築き上げてきた我が町川崎市、芸術、音楽、スポーツなど文化的な活動も盛んに行われていますね。さあ本日は川崎市の文化事業として誕生した川崎演劇祭りを特集します。 市内で活動する演劇関係者と公募で集まった市民とが力を合わせて作り上げてきた演劇祭で、その歴史は長く、始まりはちょうど50年前の19ちょうどじゃなかった50年前かですね、うんうんうん、今年23年だからね、はい、1972年、大人も子供も楽しめる舞台を作り続けて今年で公演40回目を迎えました。そんな今年の公演は7月29日土曜日、30日日曜日、多摩市民館にてミハイル・エンデ原作のモモを上演します。本日は第40回川崎演劇祭りモモより、脚本演出家で劇団東京ハンバーグ主催の大西博樹さんに、作品の見どころ、市民劇の魅力などなど時間の限りお話しいただきます。改めまして大西博樹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。さあ、改めましてリスナーさんに大西さんのお声で、はい、自己紹介をお願いいたします。
はい、川崎市在住の大西博樹と申します。はい、僕はあの都内で演劇活動を、東京ハンバーグという日本でとっても可愛い名前の劇団を、仲間たちと、運営しながら、あのこういう形で市民劇にあの携わらせていただいたりして演劇やってます。
はい、ありがとうございます。そんなね、大西さんの、大西さん個人のこともいろいろお聞きしたいですし、はい、川崎演劇祭りというところでね、いろいろ伺っていくんですけれども、はい、じゃあまずはね、早速なんですけど、この川崎演劇祭りっていうもの、もう50年前に、誕生して、今年で公演は40回ということなんですけれども、はい、この川崎演劇祭りって、改めてどんなものなの、どういった歴史だったのっていうところを、ちょっとね、簡単に教えていただいてもよろしいですか。
はい、あの歴史まではちょっと、わからないんですけど、うんうんうん、何を目的としているかっていうと、やっぱり子供も、まあ、というか家族で、はい、なんかこう演劇と携わる、あの触れられる、だからこの夏という、夏休みの時期に、
う
ん、
あ
の
そうか、
上演を続けてると
思います。なるほど、
は
い、
で僕はあの川崎演劇祭り演出担当の2回目で、
ね、だそうですよね。はい、
まあそのような形で、あの劇場にもやっぱり親子連れが、子供連れの親御さんが多くて、なんか本当にそういう形で演劇がこう一般市民の方にこう触れられる機会かなっていうふうに思いますね。今演劇都内でもいっぱいやってますけど、
はい、
あのどうしてもね、こうチケットの値段が上がっていく一方なんですよ。それはもうしょうがないんです。例えば木材、美術を作る木材が高騰してるとか、
はい、
人件費もそうですし、劇場費もそうですし、
はい、
上がっていくんですけど、うん、まあ映画も、映画見る方が圧倒的に安いですよね。
そうか、うん、そうなりますかね。
まあ、
う
ん
う
ん、まあ、でも金額だけでそのとたあの比較してしまうとそうなるんですけど、うん、物は比べられないですよね。
うんうん
うん、例えば僕ハンバーグですけど、
はい、
ハンバーグとカレーライスどっちが好きですかって言われたら、やっぱり違う食べ物だから、はい、比べられないんですよ。
は
い、
確かにそうです。
でもどこどこのハンバーグとどこどこのハンバーグどっちが好きですかって言われたら、同じハンバーグだからあっちの方が好きってなるんですけど、うん、っていうような具合で、まあ比べられないんですけど、でも金額はどうしてもね、お金のことはあのそっちの方が高いのかなって、演劇の方がちょっと高くなってるのかなっていう印象です。でもまあなんていうんですかね、ライブですから、
はい、
そういう楽しさは味わってもらえるのかなと思いますけど、今回も
今のねお話のまず、うん、切り口とか糸口っていうか、はい、教えてくださり方が、はいはい、なんかやっぱり演劇の方なんだなっていう。
そんなこと
ない。いやだってめちゃくちゃ分かりやすくなかったですか。はい、ね、ハンバーグとカレーライスの話とか。なるほど。こういう形で、出演者は一般市民の方が
そうです、ね、
ほとんど。
そうですね。
公募で集まった一般市民の方にも、はい、今みたいな形で、分かりやすくというか、はい、こう伝わるようにいろいろとこう指導とか演出とかをしていくっていうようなことを大西さんはなさってるってことですよね。
まあまあそれが仕事なので、うんうんうん、そういうふうに心がけてやってます。
心がけてやっている。
今ねお手元にモモのチラシをね、はい、見ながらお話ししていただいてますが、はいはい、あの大西さんにお便り一つちょっとご紹介していいですか。
早速、はい
はい、ですね、今聞いてくださっているペコちゃんさんからです、は
い、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。ゲスト様、モモご案内いただいています。30日午前11時見に行きますよ。出演者60人はすごいですね。ペコちゃんということで、
や
はりモモのチラシの表裏いただいてます、写真を。
ありがとうございます。
ペコちゃんさんはね、 年代としては、はい、あのシニア層のね、うん、リスナーさんでらっしゃ、うん、らってるんですけど、はい、そうそれご本人もねいろいろ教えてくださって、はいはい、だからそういったもしかしたら、うん、その市民の方出る、うん、そのお、まあ、お友達を見に来るという方ももちろんいらっしゃるし、はいはい、純粋に作品として、うん、モモっていうその作品が好きだからとか、はい、市民劇が好きでとか、うん、演劇見るのが好きでとか、そう間口が広がりますよね、市民の方がこう、ね、いっぱい、
そうですね、
7歳から90歳までいらっしゃる、
はいはい、
すごい、
すごい
幅が、すごいですよ。そうなってくるとなんか配役とかもうバリエーションがいろいろこうなんか豊かな表現いろいろできそうですよねっていうこともなんか気になってどんどん話が深まっちゃうんですけども、はい、ちょっとねそういったその市民劇って楽しいですよねっていう話の前にちょっと一旦あの大西さんのその先ほどからね東京ハンバーグっていうところあのワードが出てくるんですけど、はい、このあの演劇劇団の活動もちょっと教えていただきたくて、はい、これは主催っていうことなのでまあ大西さんが立ち上げた劇団ところですね。
そうですね。
これきっかけはどんなことで立ち上げられたんですか？
まあ、当時僕28歳だったんですけど、はいはい、まあそういうアカデミーに演劇関係のアカデミーにいて、でもうそこも僕の師匠が亡くなったのでそれがなくなってしまい、うん、映像の仕事もちょこちょこしてたんですけど、
はいはい、
舞台にも出たり、でもやっぱりちょっと自分で畑が演劇だったので、うん、自分でやってみようと思って、2006年に初めて自分で書いた本をやったんですよ。
はい。
だからこんなに17年も続くとは思ってなかった。もともと俳優やりたくて上京したので、うんうん、そしたら今も俳優の仕事何にもないんですよ。
ああ、何にもないというか、きっとだからもう演出の方がの楽しさとか、うん、そっちのその、うん、にのめり込んでご自身でも行かれたってことですか、はい、じゃあ。
まあ、やっぱり誰もやってくれないので自分でやるしかないじゃないですか、やっぱ一人でやっていこうとすると。で、それでまあやり続けてたら、まあ劇団あるあるですけど、人と出会ったり別れたりを繰り返して17年目なんですけど、うんうん、まあ今はそうですね、なんか本の脚本の依頼が一番多くて、
うーん、
でまあその次演出なんですけど、俳優としての仕事はゼロ。
こんな現実だったりご自身も出るっていうのもありだったんじゃないですか、もしかして。
やっぱ自分の書いた本に出るのはいいんですけど、はい、演出をしながら出るっていうのはやっぱなかなか、サッカー選手が、はい、その選手であり監督でありみたいな兼任するような話になってくるので、
またこの分かりやすい例え話を入れてくださいながら。なるほど。
まあでもそういう方もねいっぱいいますけど、その衝撃的に一回にはいますけど、僕はやっぱりそのなんていうんですかね、プレイヤーをするときはやっぱりプレイヤー脳でいたいなと思って。
なるほど、はい、なかなかいろいろねその表現の仕方とかもね、立場によって変わりますもんね。その自分で出るのかっていうところと演出かっていうところでね。うん、なるほど。で、そういう形でじゃあ自分で書いたその本を、誰もやってくれないんだったら自分で作品作っちゃおうというところから、まあ、立ち上げて今年17年経ったということなんですけど、はいはいはい、その大西さんが、上京してずっと高津区在住なんですよね、川崎のね、はい、高津区在住で、この川崎演劇祭りというものに携わるようになったきっかけというところはどこなのかなというのが、その先ほどもご自身でおっしゃってましたけれども、はい、以前にも、注文の多いどんぐりと山猫と料理店の会ですね、
はいはいはい、
に、演出をされた、
はい、
はい、とか、その前にはなんか小学校の有志の会の演劇になんか作品を書き下ろされたりとか、なんだかいろいろと川崎市のゆかりのある団体さんに、そう作品を書き下ろしたりとか、脚本演出っていうところで、携わる機会がこれまでにも何度かあったそうで、それはどういったきっかけでそこに結びついたんですか？
いや、もともと僕、川崎演劇祭り知らなかったんです。
はいはいはい。
で、その、まあ、前やった時は5年ぐらい前で、
はい、
そのさらに 1,2 年ぐらい前に、うん、そのこの川崎演劇祭り実行委員の京浜共同劇団の柳沢さんという方が、
はい、
その東京ハンバーグを前々から見てくださってて、で声をかけてくださって、
うん、
そういう形でお話をいただいて、で最初はその要はさっき言ってくれたどんぐりの話は宮沢賢治の話なんですけど、
はい、
ちょっとそれもなんかこう僕に書いて演出をっていう話だったんですけど、
はい、
僕はちょっと他のこともいろいろと本が詰まってたので、うんうん、本はちょっと僕はしんどくて演出だけなら大丈夫ですっていう形で、その時は演出だけだったんです、
はい、
でも今回は、まあ、準備をしてたので、
脚本も準備をされていた、
準備というか、
はい、 心のもう心づもりでいたと。
そう、そういうことですね。
次はぜひ演出と脚本もご自身でっていうところで意気込みがもともと終わりだった、はい、はあ、なるほど。で今回の作品がミヒャエル・エンデ原作のモモ、
はい、モモ、
はい、これ恵子さん、
はい、
知ってましたか？
知らなかったので、
私もねちょっと読んだことはなかった。
お兄さんがご指定いただけるっていうのが分かった時に、うん、モモなんじゃと思って、うん、はい、図書館に中原区役所図書館に予約を入れたらですね、昨日資料が届きましたというね連絡を受けて、今目の前に、
ね、分厚い本が、ね、ありましたね。
ですが分厚いです、
これ、はい、有名な児童書なんですかね、子ども向けの小説っていう位置づけなんですか？
まあ、位置づけとしてはそうですけど、うん、決してもうこれは子ども向けではなくて大人に向けての
ちょっとその作品のねことを教えてほしいんですよ、うんうんうん、どういったそのまあ、あらすじって言っちゃうと、はい、まあ、もしかしたら調べれば出てくるかもしれないけれども、うんうん、その作品について、うん、そこにこう大西さんがどういう思いを乗せるのかとか、そういうこともちょっとなんか教えてもらいたいです。
は
い、
まずコミュニティは、はい、古びたその劇場跡地なんですよ。うんうんうんうん、でそこで暮らすその町の人、
はい、
まあ貧しいんですけど、でも決して不幸せではない、うん、楽しく毎日を生きている、うん、生活をしている人たち、
はい、
そこにまあ施設から抜け出してきたっていう設定のモモ。あるんですけど、
はい、女の子供です、ね、子供、はい、
でまあ町の人たちはどうしようかみたいな感じになってるんですけど、うん、まあモモが一人で暮らしていけるようにそうみんなで面倒見ようって言っていくのが始まりなんですけど、うん、そこでそのだんだんモモみんなモモ好きになっていくんですよ、うん、その好きになる理由はやっぱりモモが人の話を聞く力がある、うん、まあみんなね耳がついてたら何か
聞く力がね、は
い、うん、この聞くっていうのもその漢字で言うとね2つあるじゃないですか、
ヒアーとリッスンと、
あ、そうですね、
うんうんうん、で門構えとね、
そうでよく使う方はやっぱり、うん、なんて言うんですかね、何も意識してなくても車が通った音聞こえるし、うんうんうん、その飛行機が飛んだあれだし、うん、勝手に入ってくる音、うん、はいはい、だけど聞くもう一つの方は、はい、聞こうと思って聞いて、このラジオも本当そうだと思うんですけど、
うん、
そういう形で聞く力がある、聞くことによって人のその問題だったりそういうものを解決していくっていう、もよりもっと豊かになろうとするんですけど、でもそこに時間泥棒というね灰色の男たち、
はい、
時間泥棒なんですけど、時間泥棒たちが現れてその町の人たちの時間を盗んでいくんですよ。そうするとどうなるか、これ喋りすぎですよ
ね、続きはぜひ劇場でってなるんですけども、
なるかもしれない。だって大西さん、もう一個読んじゃっていいですか？
どうぞ。
たまっちさんというリスナーさんからですね、うん、はい、おはようございます。もう聞いたことはありますが、本を読んだりとか演劇を見たりとかないので、この機会に行ってみたいと思いますっていうお便りいただいてるので、はい、その辺でやめといた方がいいかも
しれない
。
ぜひ
そう
だ、
はい、そう
だ、そう、話 の、うん、そのネタバレしない程度に言うと、はい、やっぱりこれは児童文学として言われてますけど、はい、本当に大人の人たちも、特に今50年前に書かれた本ですけど、何もそういう部分では古くないですし、うん、特に今、はい、そういう大人たちに向けて、これは見るべき、まあ見るべきとはあれですけど、もし見ることができたら、うん、そのミヒャエル・エンデが書きたかったこの気持ち をなんか受け取ることができれば、はい、見る前と見た後の、
はい、
今日と明日と何かが違っていくような気がするんですよ。なんか急になんか世界が変わるとかないんですよ、
はい、
つまりそういう意識を持つことによって、その人の判断、
はい、
こうしよう、ああしようって、そういうチョイスの仕方が多分変わってくると思うんですよね。だからそういう部分ではやっぱり、もちろん子供のうちからこういう作品に触れることはね、とっても幸せなことだと思うし、
はい、
まあ演劇ですけど、芸術というものを、総合的に芸術というものに触れずに大きくなっていく大人は、人間はやっぱり想像力がその欠落していくだけなので、この想像力っていうのはやっぱり何か相手の気持ちを考えるっていうことも想像力じゃないですか。自分の発言の先に、そう、自分の発言の先に誰が何を思うかっていうことも欠落してると思うんですよ、多くの大人が。
うん、もうここはあえてうんうんと大きな声で言いたいな、ね、そうですよね、うん、
ぜひ見てほしいですね。
ぜひ見てほしいです、うん、何か取り返せることもきっとあると思うし、
そうですね、感じることがたくさんあるかもしれません
ね。そうですね、はい、本当に素晴らしい作品ですね、
うん、そういうね、そのモモという、まあ、題材としては、うん、もしかしたら子供に向けてミヘル・エンデが書いたかもしれないものを大人も含めて、うん、まあ、市民が一緒に作っていくっていうところで、うん、先ほどもちょっと触れました、うん、7歳から上は、下は7歳から上は90歳まで、はい、60名以上の市民の方がご参加ということで、はい、この、ね、市民参加型の舞台活動っていうところで、うん、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけど、はい、川崎市とってもね、そういったこと、各区、区行政がやっているものもあれば、うん、任意の団体がやっているものもあれば様々なんですけれども、ね、本当各所にそういった活動があって、うん、まあ、今回この川崎市民、川崎演劇祭りというのは、川崎の、ね、文化事業というところで、広く全市でやっているものなん、全市を対象にね、やっているものではありますけれども、これ市民劇っていうのは一つやっぱり、はい、なんかこうプロの方の演劇、作り上げる演劇とはあえてやっぱり違う種別というか、すごい話し始めちゃうと止まらないからちょっとにしとくんですね。私自身もリスナーの皆さんもね、何度かお話ししてるかご存知と思いますけど、私自身も、はい、市民劇というか、はい、市民のミュージカル出身だから、はい、その子供の時にそういったその表現とかに触れたっていう経験本当に大きいなと思っていて、想像力っていうところもそうだし、もちろん経験っていうところでもそうだし、その市民劇っていうことの魅力、大西さんがそこに何度か、何度も川崎市だけではなくていろんなところで関わってらっしゃるっていうところで、市民劇っていうのの一つ何か魅力っていうとしたら何だと思いますか？
いろんなドラマがあります、作っていく過程で。
ですよね、うん、今ちょっと今鳥肌立っちゃった、うん、ドラマありますね。
あります
ね、うんうんうんうん、まあ、お稽古とかもね含めて本当にドラマだらけだと思うんですけど、うんうん、はい、例えば今回のそのモモで言ったら印象的なドラマとかはやっぱこういいなみたいな、そういうのなんかありました？
やっぱりそのみんなやっぱりその日常があった上で稽古場に来るんですよ、
うんうん、
すごい疲れてたりだとか、はい、まあどうしても来れなかったりだとか、はい、全員がこう稽古場に集まれる日っていうのが正直いないですね。こんだけいっぱい
と60人いらっしゃったらそうですね、
はい、でやっぱその中で、でもやっぱり来れなかったからこの間休んじゃったからって、うん、取り返そうとするそのスタンス姿勢がやっぱりそうですね、なんかこう気持ちが見えるというか、なんかそういうものやっぱり市民だから経験が少ないからだからっていう部分じゃないものが出てくる表現には、だからとってもなんかこう市民劇っていいなと思いますし、うまい下手言い出したらそれきりないんですけど、僕はいいか悪いかだけの話で、下手だっていいなと思うし、そこにね本当に生きていれば、
なんか人格も本当その市民というかその人のその生きていき方、生活のそのスタンスとかをなんか丸ごとなんか表現に出るような気がしませんか？なんか市民劇ってなんかその子がどんな子だろうみたいなのがなんか垣間見える瞬間とかね、ステージ上であるじゃないですか。そういうのもなんかこう一個魅力なのかもしれないなって思ったりするんですけど、どうですか？
な、まあそういうなんか日常の何かが出てしまうっていうのは、うん、プロはまあ問わずみんなやっぱりあり方が出ますよ。
プロの方も出ますか？
自分が出てる芝居で、要は自分が出てないシーン、どういうふうにしているのか、楽屋で本番前本番後どうしてるのか、日常どうしてるのかっていうのはやっぱ出ます、
出るんだ。
だからやっぱり表現って怖いし、だからこそやっぱりその芸術っていうのは人間が人間らしくあるための最後の砦だなと思うんですよ。良くも悪くもね。
ああ、そうか、
うん。それは本当にプロはもう関係なく、本当にみんな今精一杯頑張ってて、しかもだんだん熱くなっていく中で、なんとかしてね、本当にみんなに すごい素敵ななんかこう景色、はい、もみんなと一緒に見たいなと思って、僕も頑張ってます。
ありがとうございます。なんかこう熱くなっちゃうんですよ、はい、本当はねもっとねここの話、私自身の経験とかも含めていろいろ話したいけど、はい、もっとね聞きたいこといろいろあるから先に進んじゃおうかな、
はい、どうぞ。
はい、 いろいろね、作品のことをさっき語っていただいたので、はい、まあ、作品を通じて伝えたいものっていうものはきっと本当見ていただければわかるんじゃないかなとは思うんですけれども、うんね、川崎でその演劇活動っていうのが続いて、ね、これからも市民劇っていうものが続いていくといいなと思うんですけども、今後なんかどうなっていったらいいなとか、こういうこと期待したいなみたいなことってありますか？
なんていうんですかね、やっぱり今ネットってIT だったり AI だったり、そういうものがこう活発化していく社会の中で、人間はますますそのデジタル化されていく一方だと思うんですよ、
うん、
で AI が盛んになれば仕事も減るとか言うじゃないですか、
ね、言われてますね、
うん、まあその中でやっぱりその、人はその趣味娯楽をチョイスしていくんですけど、はい、その中に演劇がいっぱいあればいいなと思うんですよ。今週演劇行かないみたいな、なんかそんな感じで、なんかこうちょっと特別なものな感覚になってるところがあると思うので、うん、なんか本当にコンビニ行かないぐらいの勢いで、
いいですね、
はい、本当に一般の人がもっともっと演劇を愛してくれて、やることも見ることも、うん、そしたらね、本当に演劇は街を作っていくし、人を作っていく、演劇ってそういう素晴らしい力があるので、うんうん、そしたらね、あれですよ、そういう大事な部分を育てていけば、はい、車の運転するときにサンダル拍手いなくなりますから
まさかここで回収されるとは。ありがとうございます。先ほどもお聞きになかったことをここで回収してくださるとは、ありがとうございます。でも本当そういうことですよね、うんうんうん、今日は私が出るけど、はい、来週は見に行くんだとかね、はい、なんかそういう方がいっぱい増えたら面白いですよね。ありがとうございます、うんうん、さあいろいろお話いただいてるんですけども、うん、この夏、はい、ところでなんですが、はいはい、この夏ね、うん、この7月29日に30日公開でございます、うん、上演でございますけれども、その作品の他にも、まあ、実は、はい、大西さんいろいろと作品手掛けてらっしゃって、ちょっとねそれもね、PR していただこうかな、
はい、順番でいきますと、はい、7月の27から31に、
はい、
世の中と演劇する、オフィスプロジェクト M、はい、丸尾聡さんって、この人も神奈川、今も東京にいるのか、
おあら、
この人の企画で僕が本を書いてます。
お
これはまあ3人の作家が本を書いて、はい、丸尾さんたちがやるんですけど、
はい、
そうですね、何で検索すればいいんだろう、オフィスプロジェクト M で検索していただければ、
オフィスプロジェクト M、 はい、
で8月に入ってすぐにグランツさんというところの、はい、友達が来たという作品を僕は演出しています。これは作は、鈴江敏夫さんという関西の方の作家で、演出は僕なんですけど、出演者は、水木健太郎さん、演劇集団縁の方と飯田博さん、
はい、
この人がグランツをやってますね。これが8月2日から6日まで、これも、グランツプロデュースで検索していただければ、
グランツプロデュース、
はい、
はい、
で8月の終わり、8月の23日から27日まで劇団ドラさん、これはもう新生劇団ですね、はい、のドラさんに、真っ赤なお花の放課後という本を書かせていただきました、
はい、
こちらは演出は大谷健次郎さん、素晴らしい演出家ですね。で出演者はもう皆さんドラの劇団員で、劇場はシアターグリード池袋ですね。これも劇団ドラで検索していただければ、はい、わかると思います。今ね、検索していただ
ければ、検索をするとね、何でも出てきてくれますね、
はい、そしてまだ全然何もチラシもできてないんですけど、
はいはい、
今年の10月に東京ハンバーグの公演があって、それは川崎の、ラゾーナと、三鷹の星野ホールというのと、はい、その後北海道に行くんですけど、
幅広い、素晴らしいですね、
はい、まあ、これも東京ハンバーグでね、そのうち検索してくれれば、
はい、
はい、これは下手くそな自殺という作品で、夜間中学校の話なんですけど、僕が検索、実際取材に行ったりとかして、10年前に書いた本です。
それを
再演です。
再演、
あ、もう何度かやってるんですよね、はい、そんな形でやってるんですけど、
あれラゾーナってことはプラザソルってことですか。
そうです、
はいはいはい、なるほどな、それいいですね、近いところでね、うん、やってくださると、
は
い、
またこの番組に呼んでいただければ、それだけで、
あら、ちょっと
ぜひお願いします。
ちょっと9月あたりのじゃスケジュールをね、ちょっと、はい、いただいてもらった、はい、
後ほど、
はい、ありがとうございます、
は
い、
まずももをね、本当に
そうですよ、
はい、こんだけ人数が出てるんで、うん、そのもう迫力がすごいんですよ、
はい、大人数でわっとやるところ、うん、そしてきっと 少数でスッとこう、うん、そうですね、1人の力2人の力で見せるところと、いろいろ、はい、なんかこうね、見どころもたくさんかと思いますので、
はい、
ぜひ7月29日土曜日、うん、30日日曜日、うん、 多摩市民館にて、うん、各日、2回公演ですかね。
そうですね。
はい、11時からの回と3時30分からの回、うん、はい、チケットのお求めの方法などは
川崎演劇祭実行委員っていうのがあるんですけど、はい、これも多分文化財団で川崎文化財団で検索すれば、はいはい、
あの購入のサイトが、
ね、そうなんですよ、
はい、出てきますね。
URL 言われても覚えられないですよね。
そうですね、
はい、で検索していただければいいと思います、はい、
川崎演劇祭りももで検索していただくとね、はい、もう一番上に出てきますから皆さん、はい、ぜひそちらでチケットご購入の上、はい、足をお運びくださいということで、ちょっとね本当にもういろんなこと少しずつだから、もっともっと深く聞いていきたいので、はい、ぜひまた秋頃に、はいはい、お話を伺えたら嬉しいなと思います、はい、ということで、はい、本日は、市民が作る今年で50年第40回川崎演劇祭りももより、脚本演出の大西博樹さんにお越しいただいてお話を伺いました。本当にいろいろと盛りだくさんな、はい、お話ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
さあここでもう一曲リクエスト曲をお届けいたしましょう。 DJ ケイコ曲紹介お願いします。
はい、今日は2曲目私が持ってまいりました、はい、ユーミンの、はい、春よ来い。実はですね皆様ユーミン50周年ということで、昨日東京競馬場でユーミンの曲に合わせた花火大会があったんです。聞いてください。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して佐藤クリニック。
武蔵小杉笹本総理科アレルギー科です。
5月6日ララテラス武蔵小杉4階に新しい小児科アレルギー科が誕生。
武蔵小杉笹本小児科アレルギー科クリニック、アレルギーのことなら笹本小児科アレルギー科クリニック。
アレルギーで悩む方を一人でも多く助けたい。
武蔵小杉笹本小児科アレルギー科です。
さあ生放送でお送りしております、うん、川崎ショータイム小杉スイッチを、はいはい、ここでいただいているお便りを、はい、紹介しますよ。お願いします。
R 佐藤さんからです。ありがとうございます。メインパーソナリティのゆうゆうさんはじめスイッチオンファミリーの皆さんこんにちは。本日は川崎演劇祭りの特集ですか、うん、内容が気になります。楽しみです。 RR コーヒー届きましたよ。おいしくいただいております。
あ、そうだ、当たったんだ。
楽しく聞いていますね。R 佐藤さんは RR コーヒーのコーヒーが当たったからね、
ツイッターキャンペーンおめでとうございます。
ありがとうございました。ペコちゃんさんです。いや暑い建物に入ると涼しい乗り物に乗ると涼しい。あ、そうですね、ペコちゃんさんね。ですが毎日歩こうと努力する者にとって歩数を稼ぐのは大変と気がついたのがウィンドウショッピング。コロナ真っ盛りには、それもできませんでしたが、ウィンドウショッピングねできなかったですね、うん、せいぜい建物の中をスタコラ歩くことにしていますということで、ペコちゃんさんスタコラ歩いてください。はい、ありがとうございます。そして、宮本学さんからいただいております。はい、宮本学さん、演劇といえばあの幸い君盛り上げ隊でも有名な女優ひとみまさこさんが出ると聞いてチケット購入済みです。
あら、
ももの書類を買って読み、書籍を買って読み、演劇も楽しみにしています。玉区在住46歳自宅警備員ということです。ありがとうございます。はい、フロンターレ情報いけるかな、後で載せちゃおうかな。
はい、
はい、玉地さん、はい、後で載せますね。ありがとうございます。
さあということで、うん、改めまして本日はですね、7月29日30日に上演されます、川崎演劇祭りももから、脚本演出そして東京ハンバーグ主催の大西博樹さんにお越しいただきました。大西さん今日いかがでしたか。
いや楽しかったです。久しぶりですね。
あら、
ありがとうございます。
出られてる
ね。先
ほどお伺いして、
それまた秋も出ることになりました。
はい、ぜひよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ね、じゃあ最後、改めてリスナーさんに、メッセージをお願いします。
川崎演劇祭り、50周年の節目ですね。
はい、
はい、それがももという形で、なんかとってもふさわしいと思います。心の栄養になるような、はい、演劇を上演しますので、
はい、
ぜひ。是が非でも、
是が非でも
皆さん見に来てください。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。ぜひ皆様 楽しみにね、一緒に見に行きましょう、みんなで。ありがとうございました。ということで、RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、ここまでのお相手はガブのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうと、
はい、酒好き歌好きの DJ けいこでした。
はい、あ、来週はね、うん、RR コーヒーのあの方が、
はい、久しぶり
にスタジオにお越しになります。皆様、はい、ぜひお聞きください。さあ、それでは最後みんなでさようならを言いましょう、うん、
はい、
いきますよ、せーの、
さようなら、
見てね。